So today, this sermon is going to conclude our short series on what it means to be, really to be a healthy church.
今回の説教で健全な教会とはどのようなものかをテーマとした短いシリーズは終わりになります。
So today, I want to close this series by talking about evangelism.
今日は伝道についてお話ししてこの短いシリーズを締めくくりたいと思います。
Now,Our vision statement shows that this is the hoped for result of everything that we do as a church.
私たちの教会のビジョンステートメントでは、教会として私たちが行うすべてのことの結果として望ましい姿が示されております。
And so up on the screen, there it is. So up on the screen, the statement that you can read there, that opens with our overarching vision to glorify God, it closes with the statement that part of how we will do that is to reproduce in new believers and in new churches.
ここに、私たちの教会のビジョンステートメントが出ておりますが、日本語の場合はちょっと異なるのですが、英語の文章では神を褒めたたえるという声明から始まり、その結果としてイエス・キリストを信じるおよび新しい教会を生み出すという声明で締めくくられております。
Now, I pointed out last week in the message on discipleship that the command toEvangelize has the ultimate goal of producing disciples, not just seeing people respond to faith in Christ.
私は先週の弟子訓練に関するメッセージの中で、伝道せよという命令の中には、単に人々がキリストに応答する、キリストを信じるだけではなく、弟子を生み出すという究極的な目標があることをお話ししました。
But evangelism, sharing the message of the gospel of Jesus Christ, it must happen if we're going to see this goal of disciple making actually take place.
しかし、弟子を作るという目標を達成するためには、伝道は、つまり、イエス、伝道、つまりイエス・キリストの福音のメッセージを分かち合うことが必要不可欠です。
And it's notJust a mission that belongs to elders or deacons, but all members, as we must be regularly doing this in order to see this vision fulfilled.
この福音を分かち合うという行為は長老、執事、そしてだけが行うのではなく、メンバー全員が日頃から行っていかなければならない使命なのです。
Now,Last week we looked at the Great Commission in Matthew 28 as it relates to making disciples. But this morning I want to look at a different passage that shows the serious need of evangelism and sharing the gospel of Jesus Christ.
先週は弟子訓練に関するマタイ28章の大宣教命令を見てまいりましたが、今朝は伝道とキリストを分かち合うことの必要性を示す別の箇所を見ていきます。
Now, Romans chapter 10, verses 14 through 17 is our passage for today.
ローマ人への手紙10章14節から17節が今日の箇所となります。
And I don't really say this enough, but let me just encourage you to actually open up your Bible, on paper or on your electronic device,And follow along.
あまりメッセージの中で今まで申し上げてきませんでしたが、紙でも電子媒体でも構いませんので、実際に聖書を開いて聖書箇所を見ていきましょう。
I know that we make it easy by printing all the verses in the manuscript for the sermon, but I actually encourage you to consider actually opening to actually open the Word of God.And see the scriptures that we're talking about for yourself.
説教原稿の中に皆さんにお配りした説教原稿の中には確かに聖句が印刷されておりますが、実際に御言葉を開いて私たちが話している聖句を自分の目で追うこと、それをどうか習慣にしてください。
So let's read Romans chapter 10, verses 14 through 17 to begin.
それでは今日の聖書箇所を読んでみましょう。
The Bible says, how then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in whom, in him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? And how are they to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah says, Lord, who has believed what he has heard from us? So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ.
それでは聖書箇所ローマ人への手紙を読みます。しかし信じたことのない方、どのように方をどのようにして呼び求めるのでしょうか。聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか。述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうか。使わされることがなければどのようにして述べ伝えるのでしょうか。なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足は、と書いてあるようにです。しかし、すべての人が福音に従ったのではありません。主よ、私が聞いたことを誰が信じたか、とイザヤは言っています。ですから、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての言葉を通じて実現するのです。
So we have this goal, this command even, that we looked at last week, to go and make disciples.
私たちには行って弟子を作るという目標があり、これは命令ですらあります。
But how will people follow Jesus Christ as his disciples unless they first call on him in faith?
しかし、まず信仰を持ってイエス・キリストの名を呼ばずして、人々はどのようにしてイエス・キリストの弟子として従うことができるのでしょうか。
So what happens here is through a series of questions, the Apostle Paul leads us to the conclusion that these folks need to hear the gospel from someone.
使徒パウロはこのような一連の質問を通じて、彼らが誰かから福音を聞く必要があると結論付けております。
And what I hope you hear in this sermon today is that for some of those people,Who need to hear the gospel, the person being sent is you and I.
そして今日の説教で皆さんに理解していただきたいのは、福音を聞く必要がある人々の中に、あなたも、そして私たち自身も使わされているということなのです。
So the first question we have here is, how will people call on Jesus when they have not believed in Jesus?
まず最初の質問、イエス・キリストへの信仰を持たずして、人々はどのようにしてイエス・キリストの弟子として従うことができるのでしょうかを見ていきましょう。
And the answer, of course, is they won't.
で、質問への答えは当然従うことはできないというものです。
They can't because, as the second question points out, they've never heard of him.
なぜなら第二の質問が指摘するように彼らはイエスのことを聞いたことがないからです。
Now, of course, this brings up an interesting question that gets raised by、both well-meaning Christians and by、skeptics、seeking to attack Christianity.
ここで善意のクリスチャンとキリスト教を攻撃しようとする懐疑論者の両方から提起される興味深い質問が浮かび上がってきます。
What happens to those who have never heard the gospel?
それはイエスのこと、そして福音を聞いたことがない人はどうなるのだろうかという質問です。
Now, for that answer to that question, we need to go to the first chapter of this book, Romans chapter 1.
その答えは、ローマ人への手紙の最初の章、第一章にあります。
Now, someday, when I finally gather the courage to preach through this amazing book, I will do a more thorough exposition of this passage. But for now, I want us to look at Romans chapter 1,Verses 18 through 21.
いずれ私自身はこの素晴らしい書物を通読し、このローマ書に関して詳しい説教をするつもりにしておりますが、 今日のところはローマ人への手紙1章18節から21節を読んでみましょう。
The Bible starts in verse 18, For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who by their unrighteousness suppress the truth.
18節というのは不義によって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不義に対して神の怒りが天から啓示されているからですとあります。
So let's stop here at this verse for just a minute.
さて18節を読んだ段階で少し立ち止まってみましょう。
Because the Bible is clear that we are all unrighteous and sinful.
聖書は私たちが皆不義であり罪深い存在であると証明しています。
If we look a couple chapters later in Paul's argument that begins in chapter 1, he says in Romans chapter 3 verse 10,As it is written, none is righteous, no, not one.
一章から始まるパウロの議論を少し数章先を追っていくと、彼はローマ人への手紙3章10節で次のように言っています。義人はいない、一人もいないと。
So, he begins by saying that God's wrath is directed against our sin, and we knowThat we are all sinners.
つまり神の怒りは私たちの罪に向けられており、私たちは皆罪人であることを知っているというところからパウロは議論を始めています。
So, and then as he continues, he demonstrates, starting in verse 19, why God is just in his wrath and judgment against our sin.
続けて19節からパウロはどのように神が私たちに対する私たちの罪に対する怒りと裁きの中においても公正であるかを示しています。
And so in verse 19 it says For what can be known about God is plain to them because God has shown it to them For his invisible attributes namely his eternal power and divine nature have been clearly percivedEver since the creation of the world, in the things that have been made, so they are without excuse.
19節、神について知り得ることは彼らの間で明らかです。神が彼らに明らかにされたのです。神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は、神が創造された時から被造物を通じて知られ、はっきりと認められているので、彼らに弁解の余地はありません。
So, because God created, and that creation is accessible to all humans since Adam and Eve, who've ever lived in every place on earth,Then humans cannot say that God has not revealed himself to them.
つまり神が地上を創造し、アダムとエヴァ以来、地上のあらゆる場所で生きたすべての人間は、神が作られた日のその被造物を見たり利用してきたりしたため、私たちは神がご自身を表さなかったということはできないのです。
In other words, no one can use the excuse that they did not know that there was a God that they were accountable to as a created being.
言い換えれば、人間は作られた存在、被造物として神の存在を知らなかったという言い訳を言うことはできないのです。
But instead of actually seeking after that God, humanity in large part worshipped the things that God had created rather than seeking to know the creator behind those things.
しかし人類はその神を実際に追い求めるのではなく被造物を崇拝し、その背後にある、被造物の背後にある創造主を知ろうともしなかったのです。
And so this is why verse 21 then continues, For although they knew God, they did not honor him as God or give thanks to him, but they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened.
21節にはこのように続けられています。彼らは神を知っていながら神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなっていなったのです。
Now, could a person who's never heard of Christ learn about the Savior Jesus Christ through creation?
では、キリストを知らない人が天地創造のみを通じて直接救い主であるキリストを知ることはできるでしょうか。
My answer to that would be probably not.
それに対する私の答えはおそらく無理だろうというものです。
But that person could seek to know the God behind the creation.Rather than creating false religion and worship around those things, and God would reward that desire with further revelation of Himself, eventually leading that person to come to know Jesus Christ.
しかし、その人は偽りの宗教や神を創造するのでは、偽りの神を創造するのではなく、天地創造の背後にある神を知ろうとすることはできたはずです。それを通じて神はその知ろうとする態度を、きっと、歓迎され、よりご自分をあらわにされたはずです。
So what is the answer about those who've never heard?
ではイエスのことを、福音を聞いたことの人、聞いたことのない人はどうなるのだろうかという質問はに対する答えはどのようなものなのでしょうか。
They are accountable, just as we are, to their creator.
彼らはイエスを知らなくても創造主に対する責任があるのです。
Now, I want to be clear. I do believe the Bible seems to show different levels of accountability based on knowledge.
私には聖書がその人が持っている知識のレベルによって異なるレベルの責任を負うべきであると示しているように思われます。
So Luke 12:48 says, Everyone to whom much is given, of him much will be required. And from him to whom they entrusted much, they will demand the more. Everyone to whom much was given, of him much will be required.
ルカの福音書12章48節には次のように書かれています。しかし主人の思いを知らずにいて、鞭を打たれる値も、鞭を打たれるに値したことをしたしもべは少ししか打たれません。多くを与えられた者は皆多くを求められ、多くを任せられた者はさらに多くを要求されます。
So, I would just say, there may be varying levels of judgment in hell for unbelief based on not hearing the gospel. But folks, we are all accountable and will be judged before a holy God.
よって福音を聞かなかったことに基づく不信仰に対する神の裁きのあり方は、様々かもしれませんが、私たちは皆不信仰に対する責任があり、聖なる神の御前で裁かれることには変わりはないのです。
And not a single person here this morning can walk out of here and tell God they've never heard the gospel.
そして、ここにいる皆さんはただ一人として福音を聞かなかったということは神様に言うことはできないのです。
We are not given complete knowledge of hell and judgment and what they're like, but what is clear is that as Hebrews 10:31 says about those who reject Jesus Christ, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God.
地獄と裁きがどのようなものであるか、私たちには完全な知識は与えられていませんが、はっきりとしているのは、ヘブル人への手紙10章31節にイエス・キリストを拒む者について書かれていることです。31節。生ける神の手の中に落ちることは恐ろしいことです。
Folks, this is why this issue of people hearing the gospel is so important.
だからこそ人々が福音を聞くということは非常に大切なことなのです。
There is coming a day of judgment where the wrath of God will be poured out against sin and sinners on all of those who have not accepted Jesus Christ.
イエス・キリストを受け入れていない全ての人々の罪のに対する神の怒りが注がれる審判の日は必ずやってくるのです。
So how are those people supposed to hear the gospel?
ではその人たちはどのようにして福音を聞くことができるのでしょうか?
Now we've already read nature points to God, but nature cannot open its mouth and preach the gospel of Jesus Christ. Only we as humans can do that.
先ほど読みました聖書箇所に自然は神を示していると、ということが書かれています。しかし自然は口を開いてイエス・キリストの福音を述べ伝えることはできません。
And so Romans 10:14 continues here in our passage and says, And how are they to hear without someone preaching?
だからこそローマ人への手紙10章14節は次のように述べています。述べ伝える人がいなければどのようにして聞くことができるのでしょうか。
Now, sometimes the word preach is used to refer specifically to elders preaching the word of God, such as we see in 2 Timothy 4:2, where Paul tells his young mentor, mentee, Pastor Timothy, preach the word, be ready in season and out of season.
時として宣教という言葉、福音を述べ伝えるという言葉は、長老が御言葉を伝えることを指している場合がございます。例えば、テモテへの手紙4章2節で、パウロは若い牧師のテモテに御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさいと語っています。
But folks, we have to be clear thatThe preaching or the proclaiming of the gospel, it's not just my job. It's not just for pastors.
しかし、福音を述べ伝えること、宣教は牧師や長老の仕事だけではありません。
All Christians, every one of us who know Jesus Christ, are called to this most important task.
宣教、福音を述べ伝えるという仕事は、すべてのクリスチャンが担うべきものなのです。
We've already looked at the Great Commission in Matthew 28 verses 19 through 20 last week. But let's look at how Luke describes it in Acts chapter 1 verse 8.
先週、マタイの福音書28章19節から20節の大宣教命令についてすでに見てきましたが、今日はルカが使徒行伝の中で、使徒行伝一章八節の中で、宣教についてどのように語っているかを見てみましょう。
The Bible says in Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth.
八節。しかし、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。
God uses us all to be witnesses for Him, witnesses to His gospel.
神様は私たちすべての信徒を神様の証人、神の福音の証人として用いられるのです。
Now, are some of us more gifted at sharing the gospel than others? Maybe.
ある人は他の人よりひょっとしたら福音を伝える能力に恵まれているかもしれません。
But none of us can say that we're not called and commanded to preach or proclaim the gospel.
しかし、私たちクリスチャンの中に福音を述べ伝えるように召され、宣教するように命じられていないというものは、いないということが、言うことができるものはいないのです。
The Holy Spirit tells us through the Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 5 verse 11, Therefore, knowing the fear of the Lord, we persuade others.
聖霊はパウロを通じて第二コリント人への手紙5章11節で次のように語っています。そのため主を恐れることを知っている私たちは人々を説得しようとします。私たちのことは神の御前に明らかです。しかしそれがあなた方の良心にも明らかになることが私の望みです。
So when we know the Lord Jesus Christ is our Savior, there should be a natural responseTo want other people to know him as well.
ですから私たちがイエス・キリストを救い主として知っているなら他の人にもそれを知ってもらいたいと思うのが当たり前なのです。
And why is that?
それはなぜでしょうか?
When we drop down to 2 Corinthians chapter 5 verses 14 through 15 we see the reason.
第2コリントへの手紙、5章、下に行って5章14節から15節を見ていくとその答えがあります。
It says, For the love of Christ controls us, because we have concluded this, that one has died for all, therefore all have died. And he died for all, that those who live might no longer live for themselves, but for him who for their sake died and was raised.
というのはキリストの愛が私たちを捉えているからです。私たちはこう考えました。一人がすべての人のために死んだ以上すべての人が死んだのであると。キリストはすべての人のために死なれました。それは生きる人々がもはや自分のためではなく自分のために死んでよみがえった方のために生きるためです。
Now in this verse this could beLove for Christ on our part, or knowing the love that God has for the world as demonstrated in Christ, either one of those would motivate us to share Christ with others.
つまり私たちが他人にも他の人にもキリスト教を知ってほしいと思うのは私たち自身のキリストへの愛を示すためであり、またキリストにおいて示された神のこの世に対する愛を知ったからなのです。
His love was shown for the world by dying for sinners, for us.
キリストの愛は罪人、私たちのために死ぬことによってこの世に示されました。
And so John chapter 3 verse 16 says, For God so loved the world.That he gave his only son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life.
だからこそ、ヨハネによる福音書3章16節では次のように言っています。神は実にその一人をお与えになったほどにこの世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。
So how will people in Nakodai?And Nakaku and Yokohama hear that God loves them and that Jesus Christ died for their sin unless we tell or preach the gospel to them.
私たちが宣教しなければどうやって中尾台や中区、横浜の人々は神が彼らを愛しイエス・キリストが彼らの罪のために死んでくださったことを知ることができるのでしょうか。
Who is it that's supposed to go and share the gospel?
では福音を述べ伝えに行くのは誰なのでしょうか?
Now I know I've already said this, but Paul will answer it with another question in verse 15 of Romans 10.
すでにこの質問にはある程度お答えしておりますが、さらにパウロはローマ人への手紙10章15節で別の質問に答える形でこの議論を進めております。
Verse 15 says, And how are they to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news.
15節、使わされることがなければどのようにして述べ伝えるのでしょうか。なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足はと書いてあるようにです。
Implied in this statement is the answer that we are all sent.
この言葉には私たちクリスチャンは皆福音を伝えるために使わされているという答えが案に含まれております。
The Great Commission did not just apply to the 11 remaining apostles and Paul after Christ returned to heaven.
大宣教命令はキリストが天に帰られた後残った11人の人とパウロにだけ任されたわけではありません。
The Bible describes those who believed the gospel as having been entrusted with the gospel.
聖書には福音を信じたすべての人々が福音を託されたものであるというふうに述べられております。
So 1 Thessalonians 2 verse 4 says, But just as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, so we speak not to please man, but to please God who tests our hearts.
テサロニケへの手紙、第一のテサロニケへの手紙、2章4節では、むしろ私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせるのではなく、私たちの心をお調べになる神に喜んでいただこうとして語っているのですとあります。
Folks, if you know Jesus Christ as your Lord and Savior in here today, you have been entrusted with the greatest message, the greatest gift.The greatest commandment to go and to share that message with other people.
もし皆さんが今日イエス・キリストを救い主として知っているのであれば、あなたは皆さんは最高のメッセージ、最高の贈り物、そしてそのメッセージを他の人と分かち合うという最高の命令を託されているのです。
It's not yours and it's not mine to just hide away. It's ours to give away by preaching it to those who need to hear it.
そのメッセージや贈り物は私たちだけのためのものではなく、また隠しておくためのものでもありません。聞く必要がある人たちに分け与えるためのものなのです。
The most beautiful thing that we can do in this world is to walk or drive or bike, whatever, to our friend, our family member, our coworker, and tell them about Jesus Christ.
この世で私たちができる最も素晴らしいことは、友人あるいは家族、同僚のところへ歩いて、あるいは車で行ってもいいですし、自転車でもいいですが、とにかくそこへ行き、イエス・キリストのことを述べ伝えることなのです。
And this is how Paul is using the quote from Isaiah 52 about the beautiful feet of those who preach the gospel.
パウロがイザヤ書52章を引用して福音を述べ伝える人の足は美しいと述べている理由はここにあります。
You know, we move many places with our feet, especially here in Japan, or another form of conveyance, to do lots and lots of different things.
私たちは日々足や別の移動手段を使っていろいろな場所に移動し、さまざまなことをしています。
But how many times is it moving with the intention to share the gospel with someone else?
その移動のうち、誰かと福音を分かち合うために移動する機会は何回一日にあるでしょうか？
Now, of course, not everyone who hears the gospel from us is going to respond.
もちろん私たちから福音を聞いたすべての人がイエスを信じるわけではありません。
Ultimately, no one's going to respond unless God the Father draws them to salvation through the Holy Spirit.
結局のところ、父なる神が聖霊を通じて彼らを救いに引き寄せない限りは、人はイエスを信じることを応答することはできません。
Jesus says in John chapter 6 verse 44, No one can come to me unless the Father who sent me draws him.
イエスはヨハネによる福音書6章44節で次のように述べています。私を使わされた父が引き寄せてくださらないらなければ、誰も私のもとに来ることはできません。
Paul recognizes that our preaching of the gospel will not always bear the fruit that we desire it to bear.
パウロは私たちの宣教が必ずしもいつも望むような実を結ぶ結果を結ばないことを理解しています。
And so verse 16 continues here in Romans chapter, in Romans chapter 10. But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah says, Lord, who has believed what he has heard from us? So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ.
ですから16節では次のようにパウロは述べています。しかしすべての人が福音に従ったのではありません。主よ、私たちが聞いたことを誰が信じたかとイザヤは言っています。ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通じて実現するのです。
Folks, what freedom there really is in these last two verses
この最後の2節に含まれている自由とはどのようなものでしょうか。
Now we shouldn't take these words as freeing us from the responsibility of preaching the gospel, but freeing us from the burden of their response.
この2節を通じて私たちは福音を述べ伝える責任から自由になった、解放されたわけではありません。ただ述べ伝えた相手がどのような反応を示そうとも、私たちは責任を負う必要がなく、そこからは自由にされているのです。
Their faith that Ephesians tells us is actually a gift granted to us by God. Ephesians 2:8, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God.
エペソ人への手紙にあるように彼らの信仰は神様から賜物として与えられたものなのです。エペソ人への手紙2章8節には次のようにあります。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から 出たことではなく神の賜物です。
Their faith comes through hearing the gospel from us. But folks, ultimatelyIt's not our voice they need to hear, but it's Christ's.
彼らの信仰は私たちから福音を聞くことによりもたらされますが、最終的に彼らが聞くべきは私たちの声ではなく、キリストの声なのです。
We are simply the mouthpiece. And if they respond,Never think, oh, they're responding to me and my great ability with this. But they're responding to the word of Christ. They're responding to the gospel.
私たちは単なるキリストの口添え人であり、もし私たちが述べ伝えた相手が応答するならば、それは私たちが偉大な能力を持ったからではなく、キリストの声、そして福音に応答しているのです。
But make no mistake, we must be about the business of preaching the gospel and sharing Jesus Christ.
しかし、間違えてならないのは、私たちは福音を述べ伝え、キリストを分かち合うことに専念しなければならないという点です。
There's a quote that's often wrongfully ascribed to Francis of Assisi, who did not practice or believe the way that this quote says,Preach the gospel and if necessary, use words.
アッシジのフランチェスコの言葉だと間違って言われる福音を述べ伝え、必要であれば言葉を用いよという表現がございます。
The problem with this is, if we're truly preaching the gospel, we must use words at some point.
この表現の問題点は、私たちが本当に福音を述べ伝えるのであれば、どこかで言葉を使わなければならないという点です。
Yes, we should live a life that reflects Christ. But folks, if that is all we do, then people may know us as a moral person, as a good person, but may never know of the Savior who truly makes us moral and good in God's sight.
私たちはキリストを反映するような生き方をすべきです。しかし、それしかしないのであれば、人々は私たちが道徳的で善良な人間であることは知っても、 本当に道徳で善良な人間にしてくださる救い主の力を知ることはできないでしょう。
The work is all done by Christ.
その働きは私たちを変えているのはすべてキリストの力なのです。
But God uses our faithfulness in preaching the gospel so that people can hear and respond to the message that they are a sinner who need a savior, and his name is Jesus Christ.
しかし神は福音を述べ伝える私たちの忠実さをお使いになり、人々が自分は救い主を必要とする罪人であり、その救い主の名はイエス・キリストであるというメッセージを聞き、それに応答できるようにしてくださるのです。
Now, I intentionally started with verse 14 of Romans 10 and tried to follow Paul's argument of why we need to share the gospel.
本日私は意図的にローマ人への手紙10章14節から始め、なぜ福音を伝える必要があるのかというパウロの議論を追ってまいりました。
But his questions here and really call to preach the gospel, they actually begin with what happens when some people hear that gospel in Romans chapter 10 and verse 13.
しかし彼の疑問と福音への真の呼びかけはローマ人への手紙10章13節で、ある人々がその福音を聞いたらどうなるかという質問を語っている説から始まっています。
Verse 13 says, For everyone who calls on the name of the Lord will be saved.
13節では、主の名を呼び求める者は皆救われるのですと書かれています。
Everyone who hears the gospelAnd responds by believing and trusting in Jesus Christ as their Lord and their Savior will be saved.
福音を聞き、イエス・キリストを自分の主であり、救い主であると信じて、応答する人は皆救われるのです。
Now, of course, I hope we all believe that.
もちろん、皆さんは、ここにいらっしゃる皆さんは、このことを信じていらっしゃると思っております。
But the incredibly sobering part of this is that Paul then continues on through our passage we've looked at today past verse 13 to show us that when that person calls on the name of the Lord, it may start with us taking that first step to share with them the gospel of Jesus Christ.
しかしパウロは今日見てきた13節以降の箇所を通じて、ある人が主の皆を呼び求めるとき、それはイエス・キリストの福音を伝える第一歩を踏み出すことであると示しています。
Folks, every one of us in here today, we know people around us who are lost and who are without Jesus Christ.
私たちの周りにはイエス・キリストを知らずに迷っている人たちがたくさんいます。
And make no mistake, the greatest problem in the world today, it's not homelessness or wars or natural disasters or financial disparity.
そして皆さんに思い違いをしていただきたくないのですが、今日世界における最大の問題はホームレスの問題でも、戦争でも、自然災害でも、経済格差でもないのです。
The greatest problem in the world is lostness.
それは最大の問題はイエスを知らずにさまよい続けるということです。
The greatest problem in every person's life is not finances or family problems or getting a good education. It is lostness.
人生における最大の問題は経済的な問題でも、家庭の問題でも、良い教育を受けるかという問題でもありません。それはイエスを知らずにさまよい続けるという問題なのです。
Without Jesus Christ, we are dead in our sins and we are separated for eternity from our Creator whose wrath is directed against us because of our sin.
イエス・キリストがいなければ私たちは罪のうちに死んでおり、私たちは創造主から永遠に引き離されてしまっていたでしょう。そして神の罪に対する怒りが私たち自身に向けられていたのです。
But praise God that the gospel gives the solution.
しかし福音が私たちに解決策を与えてくださいます。
Jesus cameAnd he lived as the only perfect human being ever.
イエスは史上唯一の完全な人間として、罪のない人間として地上での人生を全うされました。
He died willingly on a cross, and he took God's wrath against our sin on himself, so that we can be forgiven and adopted as a child of God.Into the family of God.
イエスは私たちの罪が許され、神の子として神の家族に入れるよう、自ら進んで十字架にかかり、私たちの罪に対する神の怒りを背負って死なれました。
This week, as we head into our vacation Bible school, that is the only reason we hold this event.
今週私たちはバケーションバイブルスクールを開催しますが、私たちがこのイベントを開催する唯一の理由はここにあります。
We want to push back the darkness, push back the lostness, even a little bit with children and families that live in our neighborhoods.
私たちは、私たちの近所に住む子どもや家族をこのイベントに招待することで、少しでも彼らが暗闇の中でさまようのではなく、光に導きたいのです。
We are servants being used by God to preach the gospel to children and adults who've never heard that Jesus loves them and wants to forgive their sin.
私たちはイエスが彼らを愛し、彼らの罪を許したいと願っておられること、つまり福音を伝える神の奉仕者なのです。
Today, we remember that death and Christ's sacrifice on the cross that brings forgiveness through the Lord's Supper.
今日私たちは聖餐式を通じて許しをもたらしたキリストの十字架の上での犠牲を思い起こします。
If you know Jesus Christ and have demonstrated His Lordship in your life by being obedient in baptism, then I invite you to join with us in this communion meal today.
もし皆さんがイエス・キリストを知っていて、バプテスマを通じて、皆さんの人生においてイエス・キリストが救い主であることを宣言されているのであれば、今日の聖餐式にぜひご参加ください。
If you don't know Jesus Christ yet, you haven't accepted Him, or you haven't been baptized, and I would ask you not to participate.
もし皆さんがイエスを知らない、あるいは救い主として受け入れてない、あるいはバプテスマを受けていらっしゃらないのであれば、参加しないでください。
If you have children who are not ready, then parents, the best way you can teach them the importance of this meal is by not letting them to participate.
また準備ができていないお子さんをお持ちの方は、聖餐式にお子さんを参加させないことで聖餐式の大切さを教えてあげてください。
After we pray, the deacons are going to serve the elements of bread and juice from the four corners of the sanctuary, and then we'll eat them together and drink them together.
私が祈った後、執事が聖堂の四隅からパンとジュースを配りますので、共に食べ共に飲みましょう。
Make sure you grab one of each. They're together. Bread's on the bottom, juice is on the top.
カップは、ジュースが上にあって下にパンがございますので、カップを2つとも取るようにしてください。
Let's pray.
祈りましょう。
Our Heavenly Father, we love you. We thank you. We can never thank you enough for the gift of the sacrifice of your Son, Jesus Christ, on the cross.Father, we thank you for such a great salvation that you've given us through your grace and your mercy. What we deserve is your wrath, but you poured out your love and showed us your grace. Father, we pray today that as we enter this time of worship around your table, that you would remind us once again of what we are put on here on earth to do, to bring glory to you. to make disciples by pointing others to become worshipers of God as well. And Father, I pray that you would convict our hearts of the need to be about the mission that you've called us to be on. Father, be glorified through this meal today. We love you and we praise you in Christ's holy name. Amen.